じめはコラム、新宿、町、人、仕事。区長、中山弘子。今年は平年に比べて10日以上早い5月末の梅雨入り。雨に濡れたアジサイや花菖蒲の美しさは格別ですが、湿度が高く過ごしにくい季節の足早な到来には少しがっかりですね。この季節、米作りなど農作物にとっては恵みの雨ですが、水害への備えも必要です。特に今年は東日本大震災の被災地へ大雨や台風の襲来がないよう願うばかりです。新宿においても突発的な豪雨や地下室への浸水の危険など、都市型水害に共に備えましょう。新宿の東の玄関口、神楽坂の路地の石畳には、情緒ある雨が似合います。山手の下流階の遺伝子を持ち、フランス人が多く暮らす町、神楽坂では、地元を中心とした町づくりが地道に進められています。区は平成18年度から共同事業提案制度を導入し、多様な主体手が担い手となって地域を支える新宿ならではの新しい公共を構築する試みに取り組んでいます。神楽坂でも昨年度、NPO 法人粋なまちづくりクラブとの共同で、神楽坂の地域資産を登録文化財として表彰・保全する事業に取り組み、やらい能楽堂など4件が国登録有形文化財として登録されることになりました。地域の身近な建物の価値を見直すことは、我が町への愛着と誇りを深めるまちづくりにつながります。新宿歴史博物館では7月10日まで、新宿を描いた画家、堀清の作品展も開かれています。懐かしい風景にきっと愛着や誇りに通じる何かを感じていただけるのではと思います。コラム、新宿、町、人、仕事でした。次に、6月23日から29日は、男女共同参画週間です。平成23年度内閣府男女共同参画週間キャッチフレーズ、チャンスを分かち、未来を開こう。男女共同参画社会の実現には、男女が互いを個人として尊重し、性別に関わらず、仕事と家庭、育児、介護、地域活動などをバランスよく担うことが大切です。女性の職場への参画だけでなく、男性の育児・地域活動への参加など、男女が共に様々な生き方を選択できるよう、働き方を見直す必要があります。この機会に私たちが家庭、地域、職場でできることを考えてみませんか。女性の参画の推進。区の政策決定過程への女性の参画を推進するため、新宿区男女共同参画推進計画に基づき、平成23年度末までに審議会等において、一方の性が 40% を割らないことを目標に、女性委員の登用を推進しています。また、職員にも男女が共に参画できるよう意識改革を進めています。現在、区の審議会等における女性委員の比率は、国や東京都に比べて高くなっていますが、今後も目標の達成に向けて、より一層取り組んでいきます。審議会等における女性委員の比率です。新宿区、平成23年4月1日現在、35.7%。国、22年9月30日、33.8%。東京都、22年4月1日、20.1%。23区平均、22年4月1日、30.6% です。企業の成長、発展につながります。ワークライフバランス推進企業を支援しています。ワークライフバランス、仕事と生活の調和が実現した社会の姿とは、一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、 仕事上の責任を果たすとともに、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて、多様な生き方が選択・実現できる社会です。区では、柔軟で多様な働き方ができるよう、長時間労働の改善や就労環境の整備などを行い、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を応援しています。推進企業として認定した企業には、コンサルタントの派遣、セミナーの開催などの支援をします。ご相談ください。男性の育児・介護を支援する企業を応援しています。サポート企業に登録を。区内の中小企業を対象に、男性の育児・介護休業の取得や、育児・介護のための短時間勤務を推進している企業を、サポート企業として認定・登録し、男性従業員が育児・介護休業などを取得後、要件を満たす場合には30万円を上限に奨励金を支給します。要件など詳しくはお問い合わせください。新宿区ホームページでもご案内しています。奨励金の支給まで。まず、サポート企業の認定・登録。次に、男性従業員が育児・介護休業等を取得。次に、当該男性従業員を継続して雇用1ヶ月以上。続いて、奨励金の申請。そして、奨励金の支給。以上です。悩み事相談室をご利用ください。自分のこと、家庭のこと、仕事のことなど、さまざまな相談を無料でお受けします。秘密は厳守します。男性の相談員も相談に応じています。日時、会場は次の通りです。相談員は、性と性アドバイザー。はじめの性は男性女性の性。次の性は、生きるという字が当ててあります。弁護士、ソーシャルワーカー、元家庭裁判所調査官、ライフスタイルアドバイザーです。それでは、お伝えします。まず、日時、月曜日から土曜日の午前10時から午後4時。電話相談番号、受付は午後3時半までです。電話 3353-2000 番。次に、土曜日午後1時から4時、男性相談員が対応します。電話 3341-0905 番です。こちらの面接相談会場は、男女共同参画推進センター。場所は荒木町16、ウィズ新宿です。次は、月曜日の午前10時から午後4時です。電話相談番号は、5273-3646 番です。面接相談会場は、歌舞伎町 1-5-1、区役所第一分庁舎2階、区民相談室です。いずれも、事前に電話で男女共同参画会予約してください。電話番号は、3341-0801 番です。なお、いずれも時間は正午から午後1時を除きます。詳しいことの問い合わせ先は、荒木町16、ウィズ新宿内、男女共同参画課、電話 3341-0801 番です。ワーク・ライフ・バランスの実践、社会全体で子育てを。保護者の方へ、家庭の教育環境を考えましょう。次世代を担う青少年の育成に重要な役割を持つ家庭の教育力の向上を支援しています。社会生活に必要な習慣やマナーを身につけるには、家庭の教育環境が重要です。子どもは親の姿を通して基本的な生活習慣や社会との関わり方を習得し、感情のコントロールの仕方や自分への信頼感などを身につけていきます。保護者の方は、保護者会や家庭教育学級などに積極的に参加し、親同士のつながりを大切にしてお子さんを育てていきましょう。事業・雇用主の方へ、家庭の教育環境づくりにご協力を。家庭の教育力の向上のため、保護者の方が学校行事や PTA 活動に参加できる環境づくりを推奨しています。次世代を担う人材の育成のためにも、地域社会全体で子どもを育てることが大切です。 またワークライフバランスの観点からも、働く方の家庭教育活動への積極的な関わりが必要です。事業・雇用主の皆さんには、社員・職員の皆さんが学校行事・家庭行事などに参加できるよう、休暇の承認や職務免除などに配慮していただくようお願いします。詳しいことの問い合わせ先は、教育センター4階教育支援課地域家庭教育係、電話3232-1078番へ。男女共同参画週間のご案内でした。区を挙げて節電に取り組みます。7月から9月の施設の利用、催しなどの開催について、この夏の電力供給不足に対し、区の施設では区民サービスの提供と両立させながら、全体で 15% 以上の節電ピークカットに取り組みます。一部の施設に夏季休館日を設けますが、子どもや高齢者などの施設では利用者の健康面などを考慮し、可能な範囲での節電とします。ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解をお願いします。詳しくは各施設にご確認ください。新宿区ホームページでもご案内しています。本庁舎・分庁舎は節電目標を 30% とします。特に電力使用量の大きい四ツ谷特別出張所等区民施設、新宿文化センター、新宿コズミックセンター、新宿スポーツセンターは節電目標を 25% とします。次の施設は7月1日金曜日から9月22日木曜日の期間は夏季閉館日を設けます。地域センター10カ所、2グループに分け、平日は各週で5カ所ずつ、四ツ谷、江ノ木町、戸塚、落合第一、柏木と、牛込タンス、若松、大久保、落合第二、角筈でそれぞれ開館します。土曜日、日曜日、祝日と小中学校などの夏季休業中の7月21日木曜日から8月24日水曜日は10カ所とも開館。夏季閉館日も早期利用はできます。障害学習館6カ所、通常の休館日第2または第4月曜日のほか、火曜日から金曜日は6館のうち1館を輪番で閉館します。ナイター設備、夜間照明利用は一部を除き、輪番により隔週で休止します。なお、電力事情の悪化で計画停電が実施される場合には、地域図書館を地域センターと同様に輪番で閉館とします。火曜日の午後7時までの窓口延長は再開しています。5月まで夜間利用を中止していた施設は一部を除き、6月は通常通り開館しています。電力供給の状況により利用の中止をお願いする場合がありますが、ご了承ください。区が主催する催しなどは、広報新宿などですでにご案内していても、状況により中止・延期する場合があります。また、余震の後の安全確認などのため、区立施設を臨時休館などとすることがあります。家庭や事業所では、不要な照明や電気機器のご使用を極力控えていただくなど、引き続き、徹底した節電へのご協力をお願いします。区を挙げて節電に取り組みます。お届けしました。代わって福祉ガイドです。介護予防のための新宿生き生き体操講習会。新宿生き生き体操サポーターの皆さんと、加齢に負けない体を作る新宿生き生き体操を覚えませんか？介護予防についてのミニ講座もあります。講習会は区内10地区で12月まで順次開催します。日時と会場です。6月28日火曜日、高田の馬場 2-18-1 戸塚地域センター。7月5日火曜日、北新宿 2-3-7 柏木地域センター。7月12日火曜日、中落合 4-17-13落合第二地域センター。時間はいずれも午後2時から4時です。対象は区内在住在勤の方。 それぞれの日30名程度です。持ち物は上履き、飲み物、動きやすい服装でおいでください。申し込みは電話で、本庁舎2階、高齢者サービス課介護予防係、電話 5273-4305 番へ、先着順です。次に、ふれあい入浴、公衆浴場の廃止。5月28日で、高田馬場 1-20-5、桜湯は廃止になりました。問い合わせは、本庁舎2階、高齢者サービス課生きがい係、電話 5273-4567 番です。続いて、家族介護者外出プラン、明治座感激バスツアー。日時は、7月22日金曜日と23日土曜日、いずれも午前9時40分から午後4時、区役所本庁舎集合、往復バスを使います。対象は、区内在住で、現在、高齢の家族を介護している方、それぞれの日45名です。内容は、モノマネ芸人コロッケの特別公演で、昼食付きです。申し込みは、電話で6月30日木曜日までに、本庁舎2階、高齢者サービス課、高齢者相談係、電話 5273-4593 番へ。応募は1世帯1名、応募者多数の場合は抽選です。なお、介護のため参加が難しい方には、デイサービスの利用、ヘルパー派遣利用などの支援をします。続いて、若松発ワイワイ福祉フェスタ。大震災から町や障害者、高齢者、子どもをどう守る？7月3日日曜日午前10時から午後3時半。内容は、救命救急演習、防災用品の展示、節電コンテスト、多世代カルチャー教室、こちらは絵画、山の幸染め、韓国民芸、また登録団体のステージ、サルサダンス、介護の仕事、福祉商品の紹介、マッサージコーナー、産直野菜の販売、スタンプラリー、他があります。参加ご希望の方は、当日直接会場の富山 1-22-2、区立障害者福祉センターへ、電話番号は 3232-3711 番、ファックスは 3232-3344 番です。お問い合わせもこちらまでどうぞ。福祉ガイドでした。今度は、高齢者の方の生活を支援します。ご利用ください。高齢者福祉サービスをお届けします。在宅生活の安心と生きがいづくりのために、介護保険サービスのほか、高齢者の方の生活を支援するサービスを提供しています。生活への不安や心配なことがあるときは、高齢者総合相談センター、または各サービスの担当係へご相談ください。高齢者サービスの総合相談窓口となる区内10カ所の高齢者総合相談センターでは、区社会福祉協議会の事業を除くサービスの利用申請や相談を受け付けます。特別養護老人ホームへの入所の申請・相談や、高齢者への虐待に対する通報・相談も受け付けています。介護が必要な家族がいらっしゃる方へ。介護についての情報が欲しい。家族介護者教室交流会。現在、高齢者を介護している方、これまで介護していた方を対象に、元気回復を目的とした講演会や介護者同士の交流会を開催しています。無料です。開催ごとに広報新宿で参加者を募集します。各回30名程度。介護のため参加が難しい方には、デイサービスの利用、ヘルパー派遣などの支援をします。また、区内で自主的に活動している介護者交流会もあります。お問い合わせください。問い合わせ先は、高齢者サービス課高齢者相談係です。介護の手を休めてリフレッシュしたい。認知症高齢者の介護者、リフレッシュ等支援。65歳以上の認知症高齢者の方を 在宅で介護している方などのリフレッシュを目的に、見守りや話し相手などで支援するホームヘルパーを派遣します。年間24時間まで、10月以降の申請は12時間まで、自己負担1時間300円、問い合わせは高齢者サービス課高齢者相談係、自己負担の免除制度があります。介護施設に入るにはどうすれば。特別養護老人ホームへの入所調整、区内・区外のベッド確保ホームへの入所申請を受け付けます。問い合わせは高齢者サービス課高齢者相談係。病気の時や急な用事の時に介護してほしい高齢者緊急ショートステイ、介護する家族などの急病や葬儀に出席するなどの緊急時に有料ホームに短期滞在できます。自己負担があります。問い合わせは高齢者サービス課高齢者相談係、自己負担の免除制度があります。外出できないので散髪に行けない方へ、理美容サービス。65歳以上で要介護4と5の方などに年6回を上限に出張挑発します。自己負担1回2000円。問い合わせは高齢者サービス課サービス係です。介護に紙おむつが必要、紙おむつ費用助成。65歳以上の要介護4、5などで常時おむつを必要とする方におむつを支給するかおむつ費用を助成します。自己負担、助成限度額月8000円内でかかった費用の1割、限度額を超える部分は自己負担です。問い合わせは高齢者サービス課サービス係、自己負担の免除制度があります。一人で外出するとどこにいるのかわからなくなってしまう徘徊高齢者探索サービス。60歳以上で徘徊のある方を介護するご家族に位置情報専用端末機を貸し出し、利用料などを助成します。自己負担月930円。問い合わせは高齢者サービス課サービス係です。今の住まいを使いやすく、自立支援住宅改修、自立支援日常生活用具の支給。65歳以上で要介護認定被害等で日常生活動作が困難な方が対象です。住宅改修は工事開始前に申請してください。自己負担、助成限度額内でかかった費用の1割、限度額を超える部分は自己負担です。住宅設備改修。65歳以上で要介護認定要支援要介護で住宅の設備改修が必要な方が対象です。工事開始前に申請してください。自己負担、助成限度額内でかかった費用の1割、限度額を超える部分は自己負担。問い合わせは介護保険課給付係、自己負担の免除制度があります。高齢者だけの暮らしに不安がある方へ、自宅での急病時の対応は緊急通報システム。65歳以上の一人暮らしの方などが対象です。慢性疾患などによる自宅での緊急事態に備え、東京消防庁や警備会社へ通報できる無線発報機を設置します。自己負担、設置費用3400円。問い合わせは高齢者サービス課サービス係、自己負担の免除制度があります。火の不始末が心配、火災安全システム。65歳以上の一人暮らしなどで防火の配慮が必要な方にガス安全システムなどを設置します。自己負担、機器と設置費用の1割。問い合わせは高齢者サービス課サービス係、自己負担の免除制度があります。高齢者だけの一人暮らしで不安、ぬくもりだよりの訪問配布など。75歳以上の一人暮らし高齢者の方へ、安否確認見守りとして月2回情報誌ぬくもりだよりをご自宅へ訪問配布します。無料です。問い合わせは高齢者サービス課高齢者相談係。 近所に知り合いがいなくて不安。ふれあい訪問、地域見守り協力員。65歳以上の高齢者のみ世帯が対象です。区社会福祉協議会のボランティア、地域見守り協力員が月2回程度、安否確認などのためご自宅を訪問します。無料です。問い合わせは区社会福祉協議会。清潔な布団でゆっくり休みたい。寝具乾燥消毒サービス。65歳以上の一人暮らしなどで寝具の衛生管理が困難な方に、寝具の丸洗い、年1回9月と乾燥消毒、9月を除く年11回を実施します。自己負担、丸洗いは1回520円、乾燥消毒は1回150円。問い合わせは高齢者サービス課サービス係。自己負担の免除制度があります。電球の交換や高いところのものを取ることができず困っている。ちょこっと困りごと援助サービス。75歳以上の方を含む65歳以上の高齢者のみ世帯が対象です。区社会福祉協議会が紹介するボランティアが30分程度で解決できる日常生活でのちょっとした困りごとをお手伝いします。無料です。問い合わせは区社会福祉協議会。ご利用ください。高齢者福祉サービスの途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。